皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて、シンクして発信したいという番組です。本日のゲストは前衆議院議員の北上敬郎先生です。
どうもお世話になっております。
先生22日に、はい、あさってですね、
そうです
ね、先生が政治塾ですかね、
はい、
まあ、作られたんで、
はい、
第1回目の
そうですね、
そのね、
はい、
まあ、塾があるという
そうですね、まあ、そんな組織だったものではないんですけど、うん、まあ、何回かにわたってですね、うん、ちょっと自分の考え方の、うん、まあ、骸骨というかですね、うん、普段はもう表面的なことしか選挙なんかでは語れませんの で、
う
ん、
そうですね、
もうちょっと深いところをちょっと話そうかなと思ってま す、
そうです、ね、僕はブルッキンズ研究所に行った時に、はい、まあ、自分の考え、まあ、こう理論的なもの、
はい、
それを、仲間と、まあ、アソシエーツというか、
はい、
オーディエンスというかシェアをして初めて何かが形成されるという、まあ、まさに弁証法みたいなもんで、
はい、
自分はこう思ってるけれども自分と同じ考え志を持ってる人もちょっとしたことで違うときにそこをうまくアウフヘーベンするような、それが塾、僕はシンクタンかなと思うんですけれども。
なるほど、いや素晴らしい、私もそうしたいと。だから2時間とって、まあ、私は30分ぐらい喋って、
いいですね。
で、まあ、いろんなご意見とか質問とか、そういうのをこう、まあ、弁証法的にね、やるという、これはもう孔子もそうですし、アリストテレスもね、
そうですね、
みんなやっぱりその、いろいろ語りながら、いい知恵が出てくるというそういう発想で、行きたいと思ってますね。
僕はアリストテレスの4つの原因説の大好きで、1つは、質量因というか質と量っていうのがあって、はい、もう一つは計素因というアーキテクトする何かあって、作用因というのはそれ大工さんでそれを作る人がいて、うん、目的因というね、
うん、
それ4つを組み合わせながらやっていくときに、うん、現在進行形の問題っていうのはものすごく変化で変わっていくと思うんですよ、
うん、そうです
ね、世の中変わっていく、うん、その時に保守的なこう理論的なね、
はい、
共有できるものが僕塾だと思うんですね。本質的にね、日本の歴史観とか、すべてグローバルな考えとか、共通できるものがあるから、変化に対応できるね、何か、うん、それが僕、先生、僕も期待する
軸
かなと思うんですけど、
はい、おっしゃる通りで、うん、まあ、政治というのは、やっぱりそれこそもう、突発的な出来事から、そういうものに対応しないといけないんですが、うんうん、まあ、その場その場しのぎでやってたら、えらい方向に行ってしまう。
希望の軸もそうですね。
まあまあ、そうですね。
まあね、そうですね。
はい。ほんで、やっぱり船に例えればですね、うん、やっぱり場合によっては左に傾く、うん、場合によっては右に傾く、うん、しかし北極星が見えてなければ、
その通り
です。その目的地には行かないと、うん、でこの北極星を語るのが、
その通りです。
北上の成熟だと、
はい、傾いてるっていうかな、これは環境に適応するという意味で当たり前で、
当たり前の話
だけど、北極星ここで同じこう、はい、志というか、
そうです、
それがあればいいんだが、それがないでしょ、
今なんか。そうなんだ、ない。
それはポピュリズムみたいにね。
そうなんですね。
選挙突っ込んでいくっていうのはね、絶対。
これが怖い。
怖いですね。
ほんで、やっぱり、旗から見てると矛盾してたり、ブレたりしてるように見えてても、うん、やっぱりこの北極星がちゃんとね、うん、しっかりしてるようなことが分かれば、うん、国民もやっぱり信頼してくれると思いますし、うん、やっぱりおっしゃるように、今の政治はもう目先のことばっかり、うん、やってるんですよ、
うん。
で、これはもう民主主義で、やっぱり選挙の時にね、うん、20年後、30年後のね、教育の話してても、うんうん、もうほとんどの方はもうそんなもん興味ないと、
うん、
もう その頃にわしも死んどると、うん、いうような反応しかなくてですね、うんうん、やっぱり株がパッと上がったり ね、
そうですね、
そういうことにやっぱり捉えられちゃうんですけど、
うん、
やっぱりそれだけではね、その株なんか上げるのはどんな方法でも、それ上げられますから、
うん、そうですね、
果たしてそれが、長い目で見ていいのかどうかっていうのは、やっぱり、踏まえないとダメだと思いますね。
うん、民主主義っていうこと自体がね、
はいはい、
まあ、ヨーロッパでよく言うんだけど、最悪でない、ちょっといいのが民主主義みたいな、
ね、そうですね。
で、そういう表現からいくと、
はい、
民主主義って一人一票って言うけれども、はい、その中のこう、なんて、その時の流れによってね、変化、ヒトラーもそうですからね、ムッソリーニのね。で、考えると、僕は本当に民主主義で選ばれた、例えばポピュリズムで選ばれた人、怖いと思うんですね。
はい。
だからもっとこう、日本人っていう、分かってる人がやっぱりこう政治家になってっていうか、ちゃんとやらなければ変な方向に動いてしまうと思うんですよね。
まあ、本当はね、権力を暴走するのを食い止めるという消極的な、ね、意味で民主主義というものは大切であって、したがってその民主主義だから全ていい結論を出すということにはならないわけですよね。で、ただおっしゃるように皮肉なことに独裁者を、あるいは権力が暴走しないことに歯止めをかけるために民主主義あるんだけど、時によってはそれが独裁者を生んでしまうと、
そうですね、
こういう恐れがあって、今ね、日本もだんだん要はですね、経済的にうまくいってる時はいいんですよ、ただこうどんどんね、格差が広がったり、もうみんな将来がこう暗くなってきたらですね、まあ、一種英雄待望論みたいになってきて、でものすごいこう過激な、今までとちょっと政治家と違うなというような人たちが、支持を得てしまう。これトランプもそうですし、
まあそうですね、
まあもうはっきり言いますけど、日本でも橋本徹さんとかね、若干そういうと小泉純一郎さんもそういうところありましたしね、だからなんか既存の人と違う、もう過激なこと言ってね、ぶち壊すみたいな、こういう破壊力のある人をみんな望んでしまうね、これ ね、
ついつい
そうですね、怖いことですね、
怖いですね、まあ、先生は政治のプロですから、僕は西部進さんの保守の真髄という本、まあ、最近ね、読んだんですけどね、その中で彼はね、憲法について書いておられてね、護憲とか改憲について、彼は憲法を廃止されると、なぜなら、イギリスのマグナカルタにしてみても、イギリスの保守根底にある何かがあるから、いいんだと。で、アメリカの場合は移民が集まってできた国だ、憲法がなければ、文書化されなければやっていけない国だけど、日本の場合はいろんな、まあ、日本の宗教って混じってますから、ハイブリッドこうできてるけれども、日本人っていうのは独特のね、文化文明があると思って、それさえ知ってたら、憲法9条のなんとかと違って、すべての人間が共有できる何かというのをね、しっかりこう、まあ、道徳でも徳育でもいいから教えるというか、 DNA そのままのことをね、しっかり世界に通用するものを知ることによってね、憲法でごちゃごちゃごちゃごちゃ護憲改憲よりか、本質的に本当に攻めてきたら攻めますからね、それはもうどこの国でも当たり前の話であって、そこをしっかりした方が ね、
そう
ね、僕はその議論の方がいいかなと思って、西部進さんそれ書いておられて、僕最も感銘を受けた文章はそこなんですね。
まあ、英国は不分法ということでね、
そうですね、まあ、議会で議論できたらいいということです
か。そうですね。だからここはよほどね、国民もしっかりしてないといけないしね、で、まあ、その、ね、伝統文化をしっかり持ってて、で判断もねしっかり持ってて、でどういう時にやっぱり政治家に、あるいは行政に任せる、どういう時にやっぱり介入する、この辺の絶妙なバランス感覚っていうのは英国人あるんで、
ありますね、
それ日本で、やるためには多分そういう教育もね合わせてやらないといけないと思いますけどね、
教育って先生方がね、まあ、先生方も立派な人もおられるけども、そうでない僕も含めです、まあ、そうでない方もおられて、その人がもう絶対正しいと思ってこう教科書を教えるよりか、僕はやっぱりね、独学は全てかなと思ってましてね、それぞれそのやっぱり豊かな人生を送るために教養が必要であるということをしっかりモチベーションを与えて、あとはね、今 AI 通じて何でも独学で勉強できるし、いろんなこと分野から社会なんで、だから独学中心で、そして学校行ったらそのやっぱりコミュニティですから、そこでいろんな意見交換しながら、アクティブラーニングとかしながら、組織の中で生きていく何かを身につけることが重要かなと思うんですね。
まあ、本当の教育はそういうことだと思いますね。まあ、講師、論語にもありますように、学んで思わざれば、すなわち暮らしと。
そうですね。
やっぱり、まあ、自分で考えてね、自分でこう積極的に勉強していかないとダメだと。まあ、ただ、本当に基礎のところはね、
そうですね、
ここはやっぱりちゃんと教えて、なんで、あとは、本当に、各々がね、自分でこう探求、追求するということはやっぱり理想ですし、おっしゃる通り、まあ今 YouTube とかね、本当にアメリカの一流大学の講義もね、受けられますしね、
そうですね。
本当にそういう意味では家でもずっと学校に行かんでも、勉強できる環境は整ってますね。
そうですね。この前アメリカの MBA の学生15人、本学に来られて、まあ僕はそれ、まあ日本のビジネスということで、それ90分講義やらせていただいたんですけどね。まあ兄弟で1年に2日間だけ 英語で喋る、これ北東アジアの東アジア経済基礎論というのは、あの、年末やるんですけども、はい、それはほとんど留学生なんで、ネイティブでないんで、はい、久々にネイティブの前で、それも40歳ぐらいのものすごい切れる人で、この前講義した時、すごい冴えましたね。
なるほど。
そもそもね、僕マイク使うことも忘れて喋るほど、うん、1時間近く喋り続けて、まあ日本の歴史からビジネスからね、うん、結構、日本語で喋っても英語が、まあ英語は結構、相手はどう思ってるかしら、こっちは喋る。ほんで、あとは45分ぐらい質疑応答の時、やっぱりすごい質問してくれるんですね。そしたら、すごい楽しくて。だから、これからの講義はね、もう、その、やっぱり英語でやらなあかんかなっていうふうに、本当思いましたね。
まあ、日本の大学がね、どんどんアジアでももう、
そうですね。
ランク落ちて、まあ、これはね、日本の大学、それ、向こうは英語できるからとかいう話もありますけど、やっぱりそれね、英語でできるっていうことの方が、いろんなもう、その才能の人たちと交流できるわけですから、やっぱり、高いレベルの教育っていうのはやっぱりそういうこともしていかないとダメでしょうね。
そうですね。
私はちょっと反対してるのは一時期その英語公用論とかね。
そうそうそう。
それね、やっぱりさっきの話、日本人の魂というものを失っちゃうとね、まあ、これは偉いことなんですよ。
西部進さんも同じこと言われてて、はい、やっぱり子供の時にやっぱり日本の人しかできない歴史観、まあそういう、まあ、すべてのことを含めてね、はい。それがあったら、物理とか数学とかね、英語とかなんとかなる。うん、それをやっぱ教えるべきで。日本、それが僕、いい意味での教育の保守っていうかね。うん、
その通りですね。
それはやっぱりね、源を教えるべきだと思うんですよね。
おっしゃる通り、小学校ぐらいまではね、うん、やっぱり、まあ、和歌とかね、源氏物語とか、お能とかね、
う
ん、
そうですか。
まあ、そういうものを私はね、やっぱり、身につけて、うん、日本人の感性とか思想をね、やっぱある程度持っとかないと。いや、
だから先生海外にいらっしゃったから、うん、はい、反対にそれに興味持たれたかなっていう。
まあそうかもしれない。
気がしますわ、ほんまに。
ただ日本に、例えばね、他のアメリカとか、まあ、フランスとかね、イギリスとか見てると、やっぱりそういう教育を。
いや、そうですね。
やってるんですよね、はい。なぜなら自分たちとは何かと。
そうそう、
ね。いうものがまずあって、それで世界に交流する、ね。
それは先ほど憲法とかね、文章で書かれたもんでなくて、DNA としてね、はい、自分のものにするということは大事ですね。
そう、その通りですね。その通りですね。
そう、それをね、こう文章で何とかっていうのは、これアメリカ人的ですよ。
そうですね。
僕は、
まあある意味ではそうですね。
そう、僕はその憲法に関してはアメリカ的になるべきなくて、僕はイギリス的の方が議会を中心として、
なるほど、
そっちの方がいいかなと思うんですよね。
なるほど。まあ、イギリスの方がアメリカ、日本に近いですね。アメリカっていうのはおっしゃるように多民族で人口国家ですから、
そうですね。
日本とかイギリスみたいにこう歴史伝統があってね。やっぱりそういう強い核が、ね、あれば、そういうことも可能だと思います、ね、
ユーラシア大陸の西の果てにあるイギリスと東の果ての日本、はい、あるいはイスラエルのようにね、また西の果て、はい、なんか似てるところがね、まあ、
島国ですね、
島国でね、海洋国家で何があって、
その通り
ですね、東と西って橋に行くっていうのは、まあ、なんかいろんなものが混じってるというか、
その通りですね、
それがなんかね、日本の優秀さっていうのはそこにあるかなっていうね、
それとちょっとおっしゃる通り、イギリスにしてみたらフランスがね、やっぱり、まあ歴史的には文明の中心だったんですね。
そうです
ね。で、日本にとっては中国。
そう、その通り。
常にこの周辺にいながら、ちゃんと独自の文化を持ち、で、対等に付き合う。
そうですね。
これがやっぱりね、日本と英国の共通項かなと。
なんとなく日本と英国はちょっと似てるかなって。
似てると思います。
まあ、コモンウェルスとか言ったらまあ違うけれども、
ね、英国も、英国のインテリでもそういうこと言う人いますね。
そうですね。